OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NAQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、なんだかんと言ってる間にもう9月も終わりになってきちゃいましたよ。もう10月ですよ。早いね、うん、ね、10月って言えばさ、茨城は結構こうね、味覚がいっぱいできる、しかも秋の味覚がすごく多い地域じゃないですかね。これからもう梨ももうそろそろ終わり、ぶどう、栗、
今年は暑かったからどうなんだろう、全体的に早いのかな。
あ、確かにそうかも。あとね、いろいろ水分不足とかって言われてますけど ね、うん、でもこの辺はそれなりにほどほどに雨降ったんじゃないのかなって思うんだけど、
まあ、降るときは一気に降るからね、これもちょっと考えもんだけど、うん、
ね、
うん、
栗有名じゃないですか、茨城はね、うんうんうん、いいよね、モンブランね、うん、
細い。さあ、なんか製品にだったら出来上がった話してね、
うん、
栗は映画の話か
意外が、ね、いや、よく学校帰りにね拾った記憶がいっぱいある栗って。
あ、
学校の帰り道に結構
あったんだ。
あったと、栗の木がね、うん、山通って帰ってくるからさ、山とこ、うんうん、そうするとなんか栗拾って、うんうん、彼栗拾ってきたって持って帰った記憶がある、うん、こんなの持ってきたって栗ご飯作れねべーとか言われてね、
だって痛くていっぱい持てないもんね。
だから足でウィンウィンって取って中身だけ持ってくんでしょうよ。
で帽子に入れて、
そうそうそうそうねえ私はそういう子だったんですけど、もっとお二人はどうですか、ザリガニ取ったりとかしたんですか。
ザリガニ取り行ったよ
ね、私も行ったけど、うん、私はそういうの触るのダメだったから触れなかった。海老沢さん触れないでしょ。
いや、日沼の近くに住んでたから平気で。
こっちは本場だよ、
うん、あれ、うん、うなぎは、
うなぎも取れたよ。
あ、取れたんだ、うん、昔の日沼もって今も取れんの。
取る、どうなんだろう。
しじみは取れんの、しじみ、うん、ね、まあそんなね、
日沼のしじみはいいよ。
そう、大きい
ね、が大きくて、
うん、美味しいよね、うん、じゃあそんな秋の味覚食べてください。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、あの時君は若かったって言って、若い頃はうなぎ触れたの。
あ、触れたね。
だけどうなぎに似たやつはこの前ニョロニョロ出てきたら触るの大変で。
そっちはね、
同じような、
あれは違うよな、
あれは
違う、あれはね、
あれは違うよ。
このまま物置に入っちゃったって言って物置に入らないのよ早く物取ってきてって頼むのに物置には蛇がいるから入らない大変な騒ぎしてたんです、今年の夏は。
シャッターの隙間から
開けた瞬間、
あっという間にね、
開けた瞬間、
シャッター開けた瞬間に、うん、シャッターの隙間にいたんだよね、あれね。
あ、
うん、そうか、そうか、外から見るときは分かんなかったの、うんうん、ガラッと開けたら、うん、
シュシュルって入ってっちゃったんだってい
や、この熱だものさ、うん、干物になってんじゃない、
中で引っからべていいんじゃないの、
う
ん
う
ん、ね、
もう出らんなくて多分そうだと思うけど、
餌、うん、もないし、
そうそうそう、そう思うんだけどね、うんうん、まあ、でも
でっかいのが出てきたりして、う
ん、でも今あんまりそうね、大きいヘビもいなくなってきたよね、うん、うん、うちは前言ったことあったけど、お風呂場にいたって言ってさ、シャワーのホースと同じように、うん、今日はシャワーのホースが2本見えるよって言ったらヘビだったとそれは参ったでしょさすがにねそんなのがね、なんかありましたけどね、おじいちゃんが生きてる頃だったから、おじいちゃんが捕まえた夜中にそんな話ですが、まあ夏、はい、海老沢さん、夏、このね、夏でももう終わりに近いんだけど、うん、この前ちょっと行ってきましたね、筑波山に。
行ってきました、筑波山に、はい、暑いところ
暑かった、
はい、
うん、暑いけど前なんかいっぱい筑波山には若いお兄さんたちいっぱい来てたね。
いや、筑波山のね、朝日峠っていうところに行ってきたんだけど、車のマニアの人、
うん、
カーマニアなのかな、その人たちでいっぱいだったね、
うん
うん、
いつもいっぱいだよね、あとこの駐車場ね、
うんうん、
そこの間に入ってね、 ちょっと、
うん、1台2台隙間があったところを使って、
それさ、うん、あの車のマニアの人ってアマチュア無線やってないの？
やってないね。
今度案内持ってってあげたら、
うんうん、いやでもね、なんか知ってるはいるんだよね、アマチュア無線だっていう感じのはね。
あ、
だけど私たちいつも行くときに、最近アンテナさ、
うん、
アンテナは丸いアンテナだからさ、うん
う
ん、何やってんの？
だけど、うん、そうだ、興味があるんじゃないの？いや、
あのアンテナ持つようになってからね、うん、若い人が結構寄ってきて、
うん、
かっこいいねって言ってくれるの。
かっこいいんだ。
かっこいいらしいよ。
だから、普通の無線のアンテナと違うじゃない、マイクロは丸いパラボラじゃない、うんうんうん、だからかっこいいって言ってくれるね、
うん、まず言ってくるね、
うんうん、で宇宙と交信してるんですかって言って、
まあそういえばそうだね。
まあ、まあ、宇宙ではないんだよって言ってね。
うん、
なんか宇宙と交信してるように見えるみたい。なんでなんだろう、パラボラって言うと宇宙なのかな。
それはね、ぜひ引き込んだ方がいい。
うん、
若い人だな、あれ聞いてくる
ね、興味ある感じのね、
うんうん、
あとおじさんは、あ、アマチュアなんだなんて言って、こんなのもアマチュアなんだみたいなこと言ったりね、
うん、
でその筑波さんに行って何をやってきたんですか？
うん、マイクロウェーブのね、電波で5ギガヘルツ帯と10ギガヘルツ帯の、なんだ、
信号ビーコン、
ビーコン、
うん、
ビーコンが東京の六本木から、出てるから、
うん、
それをちょっとキャッチしてみたいなと思って行ってきました。
新しく出始まったんだよね、
はい、7月の22日に開設っていうか、うん、電波発射したらしいんで、その後茨城県人ではどうも、受信したよという人がいないっていう話を聞いたんで、じゃあ自分たちは行くしかないねと思って行って挑戦してきました。
はい、
はい、聞こえた？
聞こえました、
聞こえました、バッチリ聞こえました、はい、ね、
まあ、筑波さんだからね。
そうそうそう、うん、東京筑波さんね、もうスカイツリー見えたりで見えるからね、うん、東京はね、うん、
ただ条件はね、必ずしも良くはなかったの、うん、その車が、あの駐車場いっぱいいっぱいだから、
うん、
で空いてるスペースはちょっと東京方面には山がちょっと邪魔する場所だったんだね、
うん
うんうん、でも59で聞こえ、59というか S9 で聞こえたね、
無理とこだね、うん、5で聞こえて、うん、で今中島さんにね、なんてこの信号が出てるか聞いてねって言って、今 私が録音してきたやつあるから、中島さんに、まあ、
ビーコンの周波数を、
あ、
周波数じゃなくてコールサイン、ね、
コールサイン聞いてみたら、うん、中島さん解読ができました。
すごいよね。
すごいよね、
電信が解読できたの。
でも
どうする、
この電信すごくゆっくりだから、うん、分かりやすいよね。
昔の国家試験だよね。
あ、そうなんだ、
うん、うん、
ね、だから
今普通の更新でそんなのやったらちょっと遅くて、みんな手元が来るんじゃないかな。
ね、プッピーピーピーピーピーみたいな感じのちょうどスピードでね、出てたからね、
はい、まあね、よかったよ、うん、当たって、
本当ですよ。まあでもそうやってね、あのどんどんどんどん今度またもうちょっと今度北で受信できるかどうか、
うん、今回茨城県では筑波さん、
うん、
だったけど、あ、もう一方は霞ヶ浦の方で同じ日に、
うん、
受信したんだけど、それは10ギガかな、
5ギガ、
それは受信できたと、
うん、
10ギガ受信できなかった、
うん、それは霞ヶ浦の湖畔、
湖畔、
うん
うん、
ちょっと弱い、やっぱり邪魔しちゃうじゃん、あれがね、中が障害物があって、うん、まあ、
もしかしたらどっか反射で入る可能性はあるけどね、
うんうん、そうね、うんうん、でもちょうど対面になんかね、山みたいになって邪魔しちゃうところがあるんだね、うんうんうん、
意外とね、反射が面白い、あの、うんうん、マイクロだから直線しかダメかなと思ってると、
うん、
意外と別な角度にアンテナ向いてんのにできちゃったりするって、反射だよね、あれきっとね、
反射ね、うん、屈折とかね、うん、私ね、今更ながらなんですが、あの問題に出てくるじゃん、反射とか屈折がどうのこうのっていう問題が。あー、これかって。今更ながらこれでなんかね、分かったよ。うん、あ、試験問題だ、これか、このこと言ってんだと思って、勉強になるなと思ってね、はい、そう思った今日この頃でございまして、で、うん、さらにこのパルルンのクラブメンバーともね、
クラブメンバーで IC905 をあの持ってる方がいるので、その方とそのやってみたいなっていう、まあ、申し出というか、
うん
うん、お互いに意気があったんで、それをやることにして やってみました、うんうん、これは FM だけどね、
うん、これ FM でね、うん、じゃあどこまでできるかなって言って、あと映像もやってみようって言ってね、うんうん、みんななんかね905持ってんだけどなかなか更新ができやったことないよっていう方多いからね、うん、
まあ905同士で近距離でやりました、
うん、そうそうそうそう、
うん、
映像もやったの？
映像もやりました、
うんうん、そうだからそれはできたからね、うんうん、だからそれも少しずつ距離を伸ばしててね、
まあ、これはね数キロだったけど、うん、まあ初めてのチャレンジだから、うんうん、それはそれで面白かった、
うん、数キロから始まってね、それがだんだんこう伸ばしていけばね、うん、
昔はさ、うん、5ギガとか10ギガなんて知らない世界だったよね、
ね、
うん、今、うん、まあ昔からやってる人もいるだろうけど本当にわずかな一握りじゃない、
うん、
それが今メーカー性ができて、うん、チャンスはあるわけだよね、
うん、
まあ、買えば、
うん、
だからいいと思うな、
ね、うん、ね、じゃあそんなことでやったよっていうお話でございました。さあそれじゃあ一曲いってみたいと思います。聞いてください、清水翔太さんでさよならこの夏に。
日々はきっと忘れないよ、君と見た景色は色褪せないよ、夜になっても二人はしゃいだね、海沿いの道を駆け抜けたね、君を追い抜きそうな瞬間、あの風の匂いも懐かしいよ、あの時君をぐっと捕まえて言えばよかったんだ好きだって。高くて青すぎた空の下、終わらないって本気で思う、夏の温度がそっと遠のいた、繋いだ手離したくはなかった、まるで魚のように泳いでる君の背中、あと何度見れるかな、心の奥閉じ込めた恋は線香花火みたいに散った。さよならこの夏に、二人の思い出をこのまま置いてゆこう、かけがえないもの、本当はまだ背負ったまま、これからも忘れないのだろう。サンシャイン、その現実を忘れさせてくれるような時間、ゆっくり流れてく波みたいに、そっと二人が寄り添うタイミング、君の髪が僕の肩に、砂を払う仕草や笑顔に、胸の鼓動が聞こえるほど、すぐそばで君を見つめてる。日が暮れて夜が来て、いろんなことを話してたら、それだけでそれだけでよかったんだって思えた、君が笑うとその大きな目が少しだけ小さくなって、その奥にいる誰かのことなんとなく気づいたよ自然に。さよならこの夏に、二人の思い出をこのまま置いてゆこう、かけがえないもの、本当はまだ背負ったまま、これからも忘れないのだろう。波音にかき消されそうになった、僕らを繋いでいた言葉はいつまでたっても言えないまま、結局思い出になってしまった。僕たちはいつも戸惑ってばかり、大事なこと見失ってばかり、この夏はそして君は大切なことを教えてくれた、大好きだよ忘れないよ。さよならこの夏に、二人の思い出をこのまま置いてゆこう、かけがえないもの、本当はまだ背負ったまま、これからも忘れないのだろう。さよならさよなら
76.2 Music Lovers FM。
はい、後半戦行ってみたいと思います。後半のジャードコーナーです。今日はどなたとお電話つながってるのでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のご出演は、はい、
はい、はい、はい、CQ 出版社の CQ ハムラジオ編集部の吉澤と申します。
はい、吉澤さんよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、吉澤さんでとね、あれ番組が間違っちゃったかなってい
つもはね、CQ ハム4ガールズの、日曜日午後3時からの、はい、番組 で、
そうですよね、
登場させていただいておりますが、今日はこちらに出張してまいりました。
はい、さあさあ、ね、今日はこの OM のラウンド QSO の、ね、はい、しかもジャードコーナーにご出演ということでございますが、今日はどのような内容でのご出演なんでしょうか。はい、
今日はですね、ちょうどジャードさん、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会さん、こちらのですに、協力、講演ですね、ご協力いただいて体験運用の日というのがですね、本年の10月18日土曜日、19日日曜日に開催されますので、そのご案内をさせていただければと思って本日ここに登場してまいりました。
はい、はい、先々週かな、ボーイスカウトの吉田さんの方にご出演をいただきまして、はい、ちらっとね、はい、そのような体験運用のお話もね、させていただいたんですが、確かにその時に、はい、CQ 氏さんの、主催でっていうようなお話はしてらっしゃいましたのでね。
はい、はい、私ども月刊誌なんですけども、 CQ ハムラジオ編集部の方で主催させていただいて、体験運用費というのを、実施させていただくという流れになっております。
この体験運用の日っていうのは始まったのは、はい、どれくらい前からなんですか。
ちょうど2年前ですね。
うん、はい、2年前、はいはいはい、
ですので今回3回目になりますね。
ね、やはりね、はい、今いろんな会場で皆さん体験運用ということで、やらさせていただいてますし、あとは記念局とかをやっぱり申請するのにも必ずなんかこの体験運用をやりなさいじゃないですけど、必ずなんかついてきますよね。
そうですね、うん、体験運用というのはじゃあ なぜかということを説明させていただきますと、
はい、
アマチュア無線を楽しむためには免許が必要じゃないですか。
は
い、
国家資格が必要ですね。
そうですね、はい、人に対する免許試験を受けて合格して、無線従事者免許証というのを、受けてですね、受けてというか手にして、それ でさらに無線局免許というのを得て、やっと電波が自分で出せるということになるんですけども、はいはい、それまでにちょっとアマチュア無線ってどんなものかなというのを体験したい、まあ、そういう人たちの方に向けて、体験運用という制度があるんですよ。
はい、
でこれはどういうことかというと、もうすでにアマチュア無線局を、開局して、要は電波を出せるような状態にある、まあ、免許を受けている方の立ち会いのもと、立ち会いというか監督ですね、
うん、
その方がこう指導しながら、ある一定のルールにのっとって、免許がない方でも実際にアマチュア無線でオペレート、要は電波を出して話すことができると、うん、そういう制度が施行されています 。
はい、ということでね、もう皆さんこれを皆さん喋り出して、意外と私もいろんなところでね、体験運用やらさせていただいてるんですけど、
はい、
意外とこの興味を持ってやりたいなって寄ってくる子が、女の子が多いんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。そういったね、表のイベントでやってる時なんかは、女の子がすごく多くて、それにはびっくりっていう感じで。
ですね、
うん、
なのでいろんな団体さんとか、例えばどっかの公演のイベントであるとか、あと今 ね、大阪の万博会場でもアマチュア無線やってますけれども、はい、こちらのコーナーでも体験ができますよね。
はい、そうですよね、うん、
で、
う
ん、そのような体験ができる場所をもうこの体験運用の日にあちこちで出そうじゃないかというような声掛けを行って体験運用の日というのを定めさせていただいてます。
確かにいろんなバラバラでやってるとどこでやってんのかなって言ってまた ねお相手を探すのも難しい日っていうのもありますけど、
はい、
同じ日にみんなして電波を出せば
そうなんです。
誰かとはそうつながりますね、
うん、そうですね。同じく体験者同士で更新が実現したりとか、
はい、
あとこの日 あちらこちらで体験運用をやってるよっていうのがなんかこう分かると、さらに楽しいじゃないですか。
確かに。
なので、うん、あの私どもあの雑誌月刊誌を作ってる立場のものとして、うん、体験運用の日というのを定めさせていただいてこの日に体験運用されるグループの方団体の方、まあ、この方々ぜひ情報ください、
うんうん、
いつどこで、体験運用やりますよという情報をくださいということで呼びかけをしてます。で、はい、そのいただいた情報を雑誌の上で、この日、まあ、10月18日19日、まあ、両日かどちらかで何時から何時までどこで体験運用をやりますのでぜひあの興味のある方来てくださいっていうような情報を雑誌紙面の方に掲載させていただいてます。
はい、
はい、
っていうとあじゃあどこどこの会場で今なんか喋ってるなちょっとつないでみようって言ってつながったら、はい、そこの会場の方のね方とも喋れるしそこにお子さんがいたら同じ体験者同士が喋れたりとかってできるっていうわけなんですね。
そうですね、うん、そういう催しをあちらこちらでこの日10月18日19日、まあ、日本全国で見ますとそんなにもうどの町でもやってるというわけではないんですが、
うん
まあ、この熱心なですね団体アマチュア無線愛好会の方々まあ、クラブって言ってるんですけどそういうような方々がですねこの日めがけて、いろんなイベントを出して実施していただいてますのでその情報を雑誌の方で入手できるという形です。まあ、雑誌であの実際に本屋さんで売ってる CQ ハムラジオという、本ですね。これ毎月19日発売なんですけどもこちらに掲載させていただいてますのとあと私どものウェブサイト CQ ハムラジオのウェブサイトでもこの情報を出させていただいてます、
はい
はい。
どうですか。いや今回3回目ということですけど、
はい、
1回目2回目と少しずつそういった会場なんかも増えていく感じですか。
はい、あ、ですねやはり、常連というか 毎年体験運用をやるグループさんというのが出てきてくれてますね。
お、はいはい
はいはい、例えば東京都で言いますと八王子市アマチュア無線クラブさんであるとかあと杉並区のアマチュア無線クラブであるとか、
うん、
あと、千葉ですと我孫子アマチュア無線クラブとかですね、
うん、
あと、各ボーイスカウトのアマチュア無線クラブの皆さんがこの日に体験運用を行います。あと関西にもねもちろんございます。その辺りの情報、
はい、
月刊 CQ ハムラジオ雑誌で掲載させていただいてますので重ねてになりますがウェブサイトの方でも掲載してますので、ぜひご覧いただければと思います。
あのね今この聞いて、はい、あじゃあそっかこの18、19体験運用かって言ったら自分のクラブだったり、クラブじゃなくてももう本当に個人でお友達一人二人で、はい、じゃあこの日この子供たち呼んでやろうかっていうような企画でも構わないんですよね。
もちろん構わないです、
うん、
団体さんじゃなくても大丈夫ですね。あの名の知れた団体さんというか大きな団体さんじゃなくても大丈夫です。情報いただければ紙面に掲載させていただきます。ただこれがもう10月18日19日開催ということで、
うん
もう来月
そうですね、すね来月もう、はい、もうすぐですからね
そうですね、うん、なのであのもう雑誌これからちょっと企画しようかなって言って雑誌に掲載するかどうかで掲載できるかどうか微妙な時期に入ってますので、
はい、
それはあのウェブサイトの方でもう直前までデータ情報を更新してまいりますので もうご遠慮なくお寄せいただければと思います。
確かにちょっと、はい、雑誌の方はもうね9月も終わりですから締め切りがね間に合わない感じですからね、
9月今の雑誌に載るとなるともう10月19日発売号になる、あごめんなさい10月18日発売号になるんですね。
はいはい、
ね、
ということこの開催日になってしまう、
なので現実的なのはウェブサイトのに情報を掲載させていただくという、まあ、そのような形で、捉えていただけるとありがたいなと思います。今からの場合です ね、はい、
周波数帯も何でもいいわけですもんね、皆さんが やれる周波数帯でね、
はい、うん、なので体験運用の日ということで私ども情報を出させてウェブサイトや紙面で情報雑誌の上でですね情報を出させていただいてるんですけども、この情報は中身が2つに分かれてる、
はい、
まずはアマチュア無線を体験したい方向けの情報ですね、
はい、
でそれから実際に体験運用を実施するグループ団体の方、
うん、
こちらの情報募集、
うん、
この2つですね。ですので、情報を募集して募集する側が募集するということと、あとそれいただいた情報をウェブまたは本紙で紙面に出して、それを体験したい方にご覧いただくと、
うん、
この2つ のミッションがございます私どもには。
じゃあね、ぜひね、いろんなところでたくさんの方にね、同じ日に電波を出していただいて、できたらたくさんの、はい、子どもたちね、特に免許を持ってないっていう子どもさんたちに、はい、アマチュア無線っていうものはこんなものなんだよっていうのを体験してもらうっていう、本当にいいチャンスのイベントですから、これはね。
そうですね。うん、はい、もちろん、お子様方もそうですし、学生さん、生徒さん、それからもう大人の方も、体験できるような場所もグループまた対象を行っている団体さんも結構ございますので、
はい、
そのあたりはちょっとぜひ情報ですね、ウェブサイトまたは私ども出してます月刊 CQ ハムラジオの方でご覧いただきまして、もしお近くでですね行けそうなところで体験運用実施されるようでしたらぜひお出かけいただければなと思います。
はい、ということで、はい、10月の18、19は、体験運用の日ということで、はい、皆さんでね、電波を出して、
はい、
はい、お空でつながりたいなっていう方です ね、
はい、
ということで今日は週休出版社の吉澤さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。 76.2 Music Lovers
FM、はい、ということで体験運用の日ということでね、今パルルンもねちょっとやろうかということで企画してますよね、
はい、
今場所だけ探してるってことでね、
そうです、
やることは決定なんですけどね、うん、でもまたそうやって中島さんも体験運用でもし子どもたちとの電波が聞こえたらお相手してくださいね、
はいはい、
うん、ね、確かに子どもさんとお話しするときにね難しい話しちゃいけないから ね好きなゲームは何とかガンダム好きとか聞かなくちゃ、
うん、ガンダムおじさんだろう
今もうガンダムおじさんかな、ね、今の子供さんって何が好きなんだろうね、
うん、ちょっとわかんないね、
鬼滅の刃、
ああ、そうか、
ね、何なんだろう今の子さんってね、難しいな、はい、私もいろいろ勉強しなくちゃと思います。さあ、そんなことでね、少しずつ涼しくなってきたんで秋といえばね移動運用日和にもなってくるんじゃないかなと思いますから、またいろんな山に行くんですか海老沢さん、
行きますよ、
ね、はい、いいですよね、
うん、
うん、ね、少しずつね、そうやって表で何かやってると何やってるのって興味があってこう話しかけてくる人がいるから、それでもアマチュア無線の普及になるよね。
そうですね、
うん、はい、アマチュア無線なんだよとへーなんて言ってね、じゃあぜひ皆さんもお出かけしてみてください。ということで今日もそろそろお別れです。
JAYNFQ 中島でした。
はい、 JA1VMP 海老沢でした。
それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら、
さようなら。